Podcasting program. Internet radio.
JF4XEM podcast.
JF4XEM podcast.
ソラウミ
IT ニュース。この番組は取れたての IT ニュースを新鮮なうちにお届けするポッドキャストです。お届けするのは
月ちゃんと
みっちゃんです。最後までお聞きください。ソラウミ IT ニュース。空海 IT ニュース1784回、12月11日です。皆さん、まじましてみっちゃんです。そして
月ちゃんです。
こんばんは。
バーバ
ー、どうした声、
うん、喉が
さっきと全然違うじゃん。水の時
はい、
アメリカンさん、こんばんは。
こんばんは。
パルちゃん、バルちゃん、パルちゃん、パルちゃんさん、こんばんは。
こんばんは。
初めての方かな、
パルちゃん
ですね。はい、まず最初にお詫びをしなきゃいけませんが、昨日の1783回、私のミスでね、どうも C さんにちゃんと上がってないみたいなんですよね。なのでポッドキャストで配信がされませんでした。大変失礼をいたしました。
本当だ。
今日2つあげます。いや、僕はあげたつもりだったんだけどな。
なんかプッシュとか確認せんの？
プッシュまで確認しなかったんだけどな。Cさんの方にはファイルが上がってるんですよ。なのでお昼休みに、iPhone で遠隔で、アップロードをしようとしたんですが、iMac の時はね、スリープにして会社に行ってたんで、遠隔で iPhone からできたんですよ。ところが MacBook Pro はあれ蓋閉めちゃうと遠隔で操作ができないんですよね。今日初めて知った。というわけで、
スリープ状態だってこと？
スリープ状態っていうか、蓋閉めてるからスリープから解除できない感じになってる。うん、iMac の場合は蓋閉めるとかっていうことしないからスリープから解除できるんだけどね。というわけで、今日この収録が終わった後とりあえずあげたいと思いますんで。
何がごはんはだってもうね、
み
っちゃん
ね、
月曜の夜ね、月曜から夜更かし見とるらしいよね、収録編集しながら。
見てるよ。ケイタ君、こんばんは。
こんばんは。
重大事故、事故が違うよ。
わざとだな、これは。
あ、パルちゃんさんは聞いてくれてるんだ。
え、サイレントリスナーさん
っていうことだね。ありがとうございます。
ありがとうございます。こんな音質悪いのにありがとうございます。いつからなんだろう。
いつからなんだろうね。
音質昔だったけど、
聞いてくれてるのは何だろう、ポッドキャストで聞いてもらってるのかな、それともツイキャスで聞いてくれてたのかな。ツイキャスだと先週1週間は ツイキャスを使わなかったんで。聞けてなかったかもしれないね。お散歩さんこんばんは。
こんばんは。なんか新しい人が出てこられると申し訳ない気持ちになってくる。なんか反省せんといけん。
何を反省する。
こんな自分を、あなたもよ、こんな自分、漢字が読めん自分を戒めなさい。
読めるよ。
読めないよ。
ケイタ君、あの正面書の期限切れではありません。エリクソンじゃありません。はい、というわけで、まあ昨日の分はあのポッドキャストは今日収録終わってからあげたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。
反省しないで笑っとるし。
いやいやいや、反省してるよ。もう反省の塊だよ。
もう声がもう悪ぶれてない。
もう反省の色を隠せない。
何色ですか？
反省の色ってどんな色？はい、今日は一日雨降ってましたね。
はい。
今も降ってますけどね。
うん。
まあ、これぐらいなら音は入ってないかなと思いますけど。はい、まあ、雨足が強くなると、雨音対して T ニュースになるかもしれませんので、よろしくお願いしたいと思いますよ。
よろしくお願いします。
雨の音ばっかりはね、どうしようもないんでね、消すに消せないんで。今関東は雨が降って、関東も雨が降ってんだな。このあと広範囲で本降りになるということらしいですよ。山沿いの方では雪に変わるかもって。
寒いよね、寒いよね、
うん、前橋、宇都宮とかは今夜は雪マークになってますよ、9時ぐらいから。
ああ、どう、北関東ですね、
うん、そうそうそうそう。まあ都会の人は雪が降るとすぐすってんころにて転ぶから、皆さん気をつけてね。なんで都会の人はあんなに雪に弱いんだろうね。もともと田舎育ちの人が多いだろうから雪に強いはずなのにね。
うん。そうだね。
東京行くとみんな田舎を忘れるのかな。あ、ケイちゃんこんばんは。
あ、
消灯時間まだですか。
泡をこう。もうそれはどうなんですか。
お散歩さん、真っ赤？真っ赤？真っ赤。な、何が真っ赤？ハムトンクスさん、すみませんって、なんで謝るの？
すみません。
あ、僕の代わりに謝ってくれたの？
違う違う、一応は秋田生まれだからだって。
ああ、そういうこと。なるほどね。散歩さんとか
こけたんだ。
雪道用の靴売ってない？あ、売ってないのかな、
売ってないかな。あの裏が、
ま、革靴履いてる人はツルツルだよな、うん、どうしても。なにちゃんさんこんばんは。
こんばんは。
はい、というわけで昨日の配信分ポッドキャストに上がってないのを反省しながら今日の本編いきたいと思いますよ。
へ
え。へえってなんじゃい。へえってなんじゃい。
本当か、本当か。
はい、それでは本編の方行ってみまね。
ちゃんと喋れ。
行ってみたいと思いますが。あ、パリちゃんさんポッドキャストだったんだ。
すいません。
聞いてくれてる人いるよ。
ちゃんと喋るようにしようね、みっちゃん。
そうだね、すきちゃん。
みっちゃんはちゃんと読めるようにする。私はちゃんと喋るようにする。
ハム トンクさん雪の質が違うから一応言い訳しておきます。
そうよね、あの雪の多いとこサラサラの雪だもんね。あ違うか。
まあ
どうだった、山の。
そうなのか。
どうだったか。
はい、それではまず最初宇宙ネタ3本続けていきたいと思いますが、天体ショーのお知らせということでね。まず一つ目はこれ、この間も一応紹介したんですが直前になってきたんでもう一度紹介したいと思いますが、アストラーツさんにあった記事です。双子座流星群12月14日から15日見頃というねことで、今日が11なんで14から15にかけて週末にかけてですね、双子座流星群がやってきますと。で、お月さん上がってるんですけども、23時頃までは、このお月さんの影響を受ける可能性がありますが、それ以降はお月さん沈むんでね、月の明かりが邪魔するというのはね、なくなるのかなと。まあ、ただ、島根に関しては曇りになってるんで、ちょっと見れない可能性もあるかなって感じですね。
やだやだ、見たいよ。
はい、ということで、まあ、14から15にかけて双子座流星群、そして、年が変わって1月4日四分岐座流星群が極大ということで、こちらもアストラーツさんにあった記事ですね。1月4日の明け方、四分岐座流星群の活動が極大になりますということで、双子座よりもちょっと少ないんですけどもね、1時間あたり10個程度流れますよということだそうですね。
1時間に10個って1分間に6個
違うよ、6分間に1個だよ。
あ、違う違う違う、あれごめん、
1分後に6個な流れた
あれほらほら寝てないあれが出だしたでしょ、頭ボケとるよ。
スキちゃん夜更かししてたんですよ。
違う、寝れんかったんだって。え、1分間に6個、あ、1分間に6個じゃん。
6分間に1個
そうそう、それが言いたかったんよ。
で、極大は、1月4日朝5時頃が、まあ、極大になるということなんでね、うん、なかなか朝5時に見るっていうのは大変かもしれませんけどもね。あとね、満月から2日後になるんでね、ちょっとお月さんが邪魔するかなという部分もありますけども、まあ1月4日なら多分まだ皆さんお正月休みの真っ最中だと思いますんで、見てみていただ、見てみてはいかがでしょうか。まあこれも天気次第なんですけどね。
そうだね。
そしてもう一つ天体ショー、こちらは昼間の天体ショーです。来年1月6日、日本各地で部分日食が観測されて見ることができますよ。午前中に全国で見ることができますと。一応この記事の中では8カ所、札幌、仙台、東京、金沢、それから大阪、広島、福岡、那覇、この8カ所でどういう感じで見れるかっていうのがね出てますけども、北へ行くほど隠れる。
ん
ー、札幌でね10時13分11秒太陽、
これ昼間？
昼間です。日食だもん。
あ、
日食ですよ。これはね。1月6日はね。札幌でね 54% ぐらいかけます。 で南に行くほど欠けが少なくなって、沖縄で14% ぐらいですね。
うーん、
はい、まあ、これも天気次第ってとこもありますが、ただ日食を観測する、あ、観測する場合は、日食メガネをぜひ用意して見てくださいね。時間に見ると目を痛めますんでね。
これぐらいのかけ方だったら、気がつかない人おるかもしれんよね。
あ、那覇とかなら気がつかないかもしれないよ。
うん。
札幌とかは半分以上かけるから、まあ薄暗くはなると思うけどな、多分。
そうかな、分からん気がするけど。
いや、分かるやん。東京で 42%、 福岡で 32% っていう感じなんでね。
分かるかな、分かんねえだろうなってあったっけ。
分かるよ。はい、ということで皆さんカレンダーに印つけときましょうね。のぶすみさん、こんばんは。
こんばんは。
ハムトンクさん、か、金足農業、金足だったっけ、
金足、
金足だった、金足農業がある秋田県なんだ。ハムトンクさん、キュッキュッていう音するもん。あ、雪踏んだ時に。
うん、あの音いいよね。
うん。ケイちゃん、滑らない靴履かんと滑るよ。
だよね。
滑らない
感じきとか
でしょ。うん、そうだよな。いやいやいや、そうじゃないですよ。
いや、そうだって言ったよ。
感じき？
うん。
ハムトンクさんは海沿いの町ですが、金足は勝ってほしかった。決勝欲しかったですよね。はい。それでは次の記事ですよ。まさに、その雪絡みの記事ですが。こちらは、ハヒントンポストにあった記事です。タイヤのチェーン装着が義務化へ。対象となる国道と高速道路13箇所一覧ということで、大雪の際自動車のタイヤチェーンを取り付けることが一部の道路で義務化される見通しとなりましたと。で、国土交通省が12月10日発表した資料によると、義務化される予定の道路は国道6箇所と高速道路7箇所、計13箇所。義務区間などは下記の通りということで、国道が112号線、238号線、7号線、8号線、54号線、56号線。はい。
138号線だよ。
僕なんて言った？
238。
失礼しました。138号線ですね。これ全区間ではなくて、規制のかかる部分は決められてます。それと高速道路が上信越道、中央道、北陸道、米子道、浜田道、北陸道2カ所、中央道2カ所ということで、私やすきちゃんがいる島根県からですね、広島の方へ抜ける道が3本規制にかかってます。国道54号線、広島県三好市富野町から、島根県飯南町上赤名までの12キロ、これ規制対象です。あと米子道、岡山湯原インターから鳥取甲府インターの34キロ、そして浜田道、広島大浅インターから島根県朝日インターまでの27キロ。なので、雪が降ると島根県から 山陽側へ抜けるのがやれんようになる感じ、
うん、やれんようになる、
やれんようになるでこれは大雪警報とか、あと実際に雪が降ったりとかという状況になった時にはチェーンを履いていないと走れなくなります。この道路は今までの規制って冬用タイヤ規制っていうのはあったけどね、
うん、
この区間に関しては、タイヤチェーンをつけないと走れませんという形になるんで、もちろんタイヤチェーン持ってないと先へ行かせてもらえなくなりますよ。
これ降ってないときはせんでいいんでしょ？
あ、もちろん降ってないときはしなくてもいいですけども、大雪警報が出てるときには多分持ってないと先へ行かせてくれません。検問ができて、で夕方のテレビとかでもやってたけども、なんかチェーンが飛ぶように売れてるらしいですよ。なので自宅近くにこの規制のかかる道路があるような方は早めにタイヤチェーンとか入手した方がいいかもしれませんね。いざ必要になった時にチェーンが買えないという事態になるかもしれませんけど、スキちゃんとこなんかお迎えが来たよ。うーって、
盛んですね。そうなんだね、すごいね、こんなところに登場するんだ島根。
何年か前に国道9号線の鳥取県内で渋滞になって、大晦日から正月に 2,3 日なんか車が全く動けない状況になったことがあったじゃん。
うん、あったあった。
僕はあそこが規制の対象になるのかなと思ったら、あそこは規制の対象になってないみたいですよ。
それが心配だよね、大丈夫なんかな、
どうなんだろうね。ケイタ君、スパイクはだってもうダメじゃん、使えないじゃん。ケイちゃん、漢字気は滑らないようにじゃなくて埋まらないようにだよ、だって。
あ、そうなんだ。
ハムタンクさん、築山道路も規制対象か。築山道路ってどういうこと？
どこ？築山？
築山道路。国道？
これ築山でいいんかな？
ガッサン？ガッサンってどうか、鳥取の方にあってるな。
いや、島根です。
あれ島根か、ガッサンは。
浜田の方です。
あ、そっちの方か。
はい。
ケイドッタ君、ジョージチェーンは、まあ雪があるんだったらジョージでもいいけどね。ハムトンクさん、吹雪の中チェーンつけたくない。確かにね。お散歩さん、スキー場などの山道ではこれまでにもあったけど、四駆で冬用タイヤなら入れてくれた。ああ。今回のこの規制は、四駆でもチェーンがないとダメですからね。とにかくチェーンがないと先へ進ませてくれませんのでね。ケイタ君、人住んでないから大丈夫。人住んでないってどこのことよ。
どこのこと？
わかんねえ。ケイちゃん、北海道なくてよかった。トレーラーのドライバーぐらいしかチェーンなんて負ける人いないよ。
そう言われてみれば
北海道入ってないね。
うん、意外
だ
ね。
北海道の人はだからもう持ってるという前提じゃない？そうじゃないのか。
言わんでも持ってる？
うん。
いや、そもそもチェーンってどうやってはめるのか知らんもん。
ケイタ君、雪降ったらアマゾンに注文ってアマゾンも持ってこれねえよ。あ、ガッサンなんだ、読み方はね。お散歩さん、北陸道やっぱりね。ケイタ君、鹿児島は規制ないんだ。 まあ、九州はね、ないと思うよ。ハムトンクスさん、四駆の場合どっちに巻くんだろう。どっちがいいんだろうね。前の方がいいんじゃないのかな、日本なら。けいちゃん持ってる人いないよ。雪質でしょう。あ、持ってないんだ。のむすみさん、北海道郵便局のバイクはチェーンしてるのかな。どうだろうね。散歩さん、四駆は基本前輪だけど四輪に巻くこともあるよ。まあ四輪巻いた方が確率は確実だよね。ケイタ君、タイヤ、あ、チェーンに取説ついてくるからつけれるよ。まあその通りにやればね。はい、ということで、まあこの規制箇所の近くのにお住まいの方はぜひチェーン購入しておきましょうね。はい、それでは次の記事です。こちら気になるキナースの方にあった記事です。 iPhone の旧モデルが中国で販売禁止に、クアルコムが特許訴訟でという記事が上がってました。中国福建省福州市で読み方いいのかなの裁判所が、アップルが半導体大手クアルコムの特許2件を侵害したとして iPhone の国内での販売差し止めを命じたことが分かりましたと。クアルコムは中国で特許を侵害されたとしてアップルを相手取り、十数件の訴訟を起こしており、今回の訴訟ではアップルが画面編集に関する特許とタッチスクリーンのスワイプに関する特許のいずれも非標準必須特許を侵害したと判断され、 iPhone の輸入と販売を差し止める仮処分が出されていますと。ただしこの仮処分、 iPhone6S から iPhone10 までの旧モデルが対象と、さらに旧バージョンの iOS を搭載した製品に適用されるということで、最新の iOS を搭載したiPhone X、iPhone シリーズや、訴訟の提起時に未発売だった、XS、XS Max や XR は対象外となっていますということで、まあ、古いものなので、これを今輸入して販売するということはあんまし考えにくいですけどね。これ中古も販売しちゃいけないのかな、新品だけ販売しちゃいけないのかな、ちょっとよくわかりませんが、これが米中の貿易戦争絡みかと思ったんですけども、どうも直接の関係はなさそうですよね。はい、それでは次の記事はこちら iPhone マニアさんにあった記事です。アップル、AirPods 開発を継続中？はてな。担当技術者の求人を公開という記事が上がってました。アップルがワイヤレス充電マット、AirPower の開発に関連した求人を行っていることが分かりました。AirPower は2018年の発売が予告されていましたが、同社ウェブサイトから情報が消えていますということで、アップルさんもうエアパワーやめたんだとばっかり思ってたんですが、ワイヤレス充電に関する求人を現在出しているということだそうですね。学生インターンシップから管理職まで6つの職種の求人が公開されているということで、アップルさんまだ諦めてなかったのねって感じだね。
うまくいかんけ別の人を募集
なのかもしんないね。あのアップルウォッチがなんかうまくいかないっていう話はどっかで聞いたことありますけどね。でアナリストのミンチ講師、この方がですね、エアパワーの発売時期を2018年末から 2019年第1四半期の初め頃と予想していると2018年末ってもう末だよな。
うん、
ここから来年の1月3月あたりに出るんじゃないかという予想をしてらっしゃるらしいですけどね。さあ果たして出るのかどうなのか。でも出ても多分お高いんだろうなって気はしますけどね。
出てほしいよね。
買う？
え？
月ちゃん買う？
いや、みつあのために出てほしいですね。
あ、僕出ても買わないかな。
あら、
エアパワーはそんなに興味、
いや、
わかないし、
新しいもの好きだし、この乗せられるもんみんな持ってるじゃない。
いや持ってない、持ってない、エアポッドは持ってないですよ。エアポッドはこれに対応したケースを用意しないとダメだもん。今のケースでは充電できない。ケースだけ？あ、ケースだけが出るっていう噂があるけどね。
あ、まだ出てないんだ。
そうそうそうそう。今出て充電できるのはアップルウォッチと iPhone だけ。
出たら欲しくなるでしょ？ケースが出
て。でも iPhone とアップルウォッチ充電するだけだったら、他のメーカーさんからも安いのいっぱい出てるしね、もうすでに。このアップルのエアパワーは3台同時に充電できるってのが売りだからね。だから僕はこれは買わない。買わない。
なんかつまらん。あなたが欲しがらんのつまらん。
はい。そしてもう一つエアパワー絡みです。iPhone マニアさんにあった記事です。アップルエアパワーで地位以外の規格対応も検討かという記事が上がってました。現在も発売時期が未定のまま、最大3台までのデバイスが同時にワイヤレス充電可能なエアパワーですが、このほどアメリカ特許商標庁が公開した特許申請書から、アップルがエアパワーにおいて地位以外の複数のワイヤレス規格への対応を検討していることが分かりました。また申請書には充電中にデータを保護するためのセキュリティ機能についても記述がありましたということで、地位以外の規格ってなんだ、地位以外の規格、申請書の申請書にエアパワーのワイヤレス充電が地位規格だけでなく、パワーマスターズアライアンス、PMA と略そうですけども、こちらを含むその他のワイヤレス充電技術にも対応する可能性があることを示唆する記述があります。地位以外の規格ってのもあるんだね。はい、ということで、まあ本当にやるのかな、どうなのかなって感じはしますけどね。ケイタ君、アンドロイド版は良好、エアパワー今から開発、ワイヤレス充電は遅い。そうなんですよね、遅いという難点があるんですよね。お散歩さん、ここに書いてあるのは無線充電に関連する開発者担当者としてワイヤレス充電機能のある商品名を並べてあるだけのような気がするけど、ハムトンクスさん、5分で充電終わるなら欲しいけどさ、そんなに早く終わんないでしょん。ケイタ君、ワイヤレス充電じゃない、ワイヤレス充電対応こたつとか出れば考える。え？ワイヤレス充電対応のこたつ？
ワイヤレス充電こたつ？
ワイヤレス充電3台つなげてエアパワー。あ、ここにってこと？え、アップルペンシルの充電。あー、アップルペンシルの充電か。そうだね、アップルペンシルも非接触になっちゃったもんね、充電が。それはあるかね。お散歩さん、前にアメリカのスタバがテーブルに充電器を組み込みますって時に地域格じゃなかったような記憶があるけど、うん、それがこのなんとかってやつ PMA ってやつかな。はい、まあエアパワーもしかしたらアップルさん本気で作る気なのかもしれませんね。はい、それではここから3件、iPhone の発売のお知らせです。まず気になる気になるさんの方にあった記事です。ビッグローブモバイル12月20日より iPhone7 を発売へということで、月ちゃん iPhone7 が出るってよ。本日ビッグローブが同社のモバイルサービスビッグローブモバイルのオンラインショップにおいて12月20日より iPhone7 の発売を開始すると発表しました。ストレージ容量は 32GB と 128GB の2種類が用意されるとのことですが、カラーモデルに関しては不明ですと。価格についても現時点では未発表となっていますということで、ビッグローブさんから iPhone7 を出す。でこれがビッグローブだけじゃないと。あ、ビッグローブさんって昔の、あと NEC の子会社になるのかな。そしてこちらも気になる気になるさんです。 Y モバイル12月20日より iPhone7 を発売へということで、本日 Y モバイルが iPhone7 の 32GB モデルと 128GB モデルを12月20日に発売すると発表しましたと。こちら値段が出てます。機種代金は 32GB モデルが 73,116 円、 128GB モデルが 86,076 円となっており、月額割引を利用した際の実質負担額はプラン ML の加入で33,696円と46,656円になりますと。これらの金額はすべて税込み。発売されるカラーモデルに関しては不明ですと。これ2年縛りにした時の、月々の支払い額は 32GB モデルは1,404円、 128GB モデルは1,944円。あ、これは乗り換えと MNP の場合ね。で機種変更の場合はちょっとお高くなります。 32GB モデルが1,944円、 128GB モデルが2,484円、月々支払う形になりますね。
安いよね。
うん、ていうかこれアップルが iPhone7 の製造を再開したってことなのかな。ビッグローブ、Y モバイルともに12月20日から発売、発売というか、まあ取り扱いを開始。新品でしょうね。あ、待てよ、新品じゃないのか。整備済み品の可能性もあるのかな、
分からんけど。
でもう一箇所、 UQ モバイルさんも実は iPhone7 の発売をするそうです。気になる気になるさんの方にあった記事です。UQ モバイル iPhone7 を12月中に発売へということで、本日 UQ モバイルが iPhone7 を12月中に発売すると発表しました。こちらも発売するのは7の32と 128GB モデルで、こちら色は決まってます。ブラック、シルバー、ゴールド、ローズゴールドの4色が発売されますと。で価格については別途お知らせしますということで、現時点で発表されてませんけども、 でもここまで来ると整備済み品じゃないんじゃない？32と128を色も4色全部揃えてくるってことになると、新しいのが売れないから古いのを出してきたってことか。
セブンって結構前だよね。
そうです。だから月ちゃんが使ってるのと同じですよ。月、まあ、ちゃんはセブンプラスだけどね。うん、
はい。
だからもう2年前のモデルになるよな。
2年になるんだな。
うん。10S、10R が売れないから古いの引っ張り出してきたのかな、アップルさん。もしかしたら。って気がするんですけどね。
セブン。でも使えるんだったら、あ、私セブンじゃんな、これセブンプラスだけど。
そうそうそうそうそう。
なんかそんなに何その最新の機能とか使えんでもいいじゃんって割り切ってる人は十分じゃない？安いし。
十分だと思いますよ。
そんないちいち人の持ってる iPhone を舐めるようにしてみんかったら、それが何か分かんないもん。
持ってるやつが。まあね、
私は、うん、自己満足だよね。
うん。ケイタ君、iPhone7 余ってる。余ってるの出してんのかな。ヤスさんこんばんは。
こんばんは。
今 KDDI の子会社、あ、ビクローブ KDDI の子会社になってんだね。ケイちゃん、ビッグローブはもともとプロバイダー、昔の PC 版っていう、この頃は NEC の子会社だったんですけどね、パソコン通信の頃は PC 版、それがビッグローブに変わってインターネットサービスプロバイダーになってたんですけどね。ケイタ君、 NEC が資金調達のダメに売ったためだよ。あれ、月ちゃん切れた。なぜケイちゃん、セブン余裕で未だサクサク。おかえり。
あれ、何が起きた？
また電話かかってきたんかなと思ったけど違うんだね。
何もしてないですよ。
アプリが落ちた。回線が切れた。
回線が切れました。
Wi-Fi 切ってある？
切ってないです、そういえば。
ああ、その関係かも、もしかしたら。
切ります。
今切ったら切れるんじゃね？ほら、切れちゃったよ。スキちゃん、挨拶かしていなくなった。あ、スキちゃん今ログオフ、ログアウトしましたね。また今すぐ入ってくるでしょう。ソフトバンクエアがね、ダメなんだよな、全然使い物にならない状況。はい、お帰りなさい。
じゃ
あ Wi-Fi 切ったから切れちゃったよ。
すいません、 Wi-Fi 切ったら切れるんだった。もう、うん、頭が働いておりません、ごめんなさい。
はい、それでは次の記事はこちらはエンガジェット日本語版にあった記事です。Google レンズが iOS の Google 検索アプリに追加、リアルタイムでの画像認識も可能にという記事が上がってました。Google レンズが iOS の Google 検索アプリに追加されました。 Google アプリの検索バーに Google レンズのアイコンが追加され、そこから利用可能となりますって書いてあるんだけど、収録前にGoogle 検索アプリ立ち上げてみたんだけど、私のところ出てこないんですよね、このレンズのアイコンってやつが。一斉に用意ドンじゃなくて、徐々に使える機種が増えていくのか、もしくはアプリのバージョンアップかなと思ってアプリのアップストアの方を見たんですけども、バージョンアップも来てないんでね、どの段階で使えるようになるかっていうのが今一つわからないんですが、もしかしたらリスナーの皆さんの中にはすでに使えている方がいるのかな どうなのかなって感じですけどね。Google レンズとはカメラで写したものを認識し、それに関連する情報を表示する機能ですと。ランドマークを写せばその情報、メガネや服などのファッションアイテムを写せば類似製品の購入情報を表示してくれると。他にも動植物を特定したり、文字を認識してテキストとして取り込むなども可能ですと。この Google レンズ、すでに Google フォトの方では利用可能になってたんですけども、まあ、こちらは一度撮影したものに対して検索をかけるという使い方だったんですけど、まあ、今回 Google 検索アプリからリアルタイムに検索することが可能になりますよということですね。はい、あくびしてるスキちゃんを写すと何が出てくるのでしょう。
すいません。いや、なんか前、うん、テレビかなんか何かで忘れたけど、こういうのの話しとった時に、その、類似してるものじゃなくって、その人、そのモデルさんっていうか、写しとる人が着とるもの自体が、どこのブランドか分かるとかっていうのを見たことがあるような気がするんだけど、それとは違う。
それまた別のアプリかもしんないな。いや、もしかしたら類似してるっていうから、そのものズバリを出してくる可能性もあるけどね。
でも類似しすぎたら嫌じゃない？なんかすごい自分を丸裸にされるような気持ちになるかもしれんよ。どうする？
それ裸で写したらダメだわね。
いや違う違う、服とかでもさ、
うん、
なんか三つ穴の着とる服どうする？50円とかって出たら
いいじゃん、値がつくだけ。
50円もらい物とか出る、お下がりとか。
お下がりって。久さん、いくらもさん、こんばんは。
こんばんは。
ケイタ君、頭がないって何？頭がない。そんなお化けが出た？
私がなんか言った？
いや、わかんない。はい、それでは次の記事というか、これ最後のニュースですね。こちらはどこの記事かな。あれ表示されないぞ。どうしたどうした、ちょっと待ってね。なぜ表示されない？あ、すきちゃんと記事出てくる？
え、私 URL ぶっつけましたよ。ペイペイでしょ？
あ、来た来た来た。iPod ラブさんの方にあった記事です。ペイペイの 20% 還元は予想より早く終わる？100億円まであと少しという噂という記事が上がってました。ペイペイの 20% 還元キャンペーン、意外と早く終わるかも。そんな不穏な噂が出ていますと。まあなくなったら終わりだもんな。このキャンペーン12月4日から来年の3月31日まで実施される予定となっていますが、用意した100億円の資金をすでに半分以上も消費しているとの話で、どう考えてもキャンペーンは年内持たない予想ということだそうですよ。
いや、時期が時期だし、その年末商戦にでしょ。
そうだよな、ボーナス。
なんかあったかいもん。で、還元率が高いけど、みんなやっぱり行くんじゃない？
まあね。特にソフトバンクユーザーは10分の1の確率でタダになるもんな。
だから近くに使えるお店がない私なんかは歯がいい思いをしていますよ
よIT メディアの記事によるとキャンペーンが開始された12月4日から7日までの3日間で資金の半分にあたる50億円を突破したらしいと。さらにこの土日でペイペイを使って高額な買い物をしたユーザーが大量にいると思われるので100億円がなくなるのもマジかと言われているということだそうですよ。今日の時点ではまだこの100億円キャンペーンは生きてました。いつ終わるのかな。とりあえずこれが終わるまでは買い物するときはファミマに行くようにしてるんですけどね、ローソン行かずに
いいよね。で電気屋さん山田電機もやってるんだっけ。
山田もやってたはずだよ。PayPayのアプリ立ち上げると、うん、PayPayのアプリ立ち上げるとどこで使えるか地図上に表示してくれますよ。
いやそれでこの辺なかったんですよ。
あ、使えるお店が
出なかったからないよって言ったじゃん。
地図を広げてみた。すみちゃんとこの近くで
増えてる
エリア再建
すると夢タウン号通。はい、玄関、あ、エジオンもついた。
パンダ接骨鍼灸院豪津院ってのがあるよ。
あれ、接骨院で使えるみたいだよ。
聞こえてるよ。
いやいや、だっけエディオンがあるって言ったんですけど。
ああ、エディオンがある。それから、スノズのとこはこれ何？あ、山田電機か。
え、私出ないよ。
地図、広範囲にして、その上にこのエリアで再検索っていうボタンを押さないと、出てこないよ。
あ。
だから、スキちゃんとこの近く、スキちゃんとこの家を中心に、検索すると、その接骨院と、エディオンと、山田電機が出てくる。
え、山田電機うまくつかないよ。
マックつかない。山田電機テックランド5地点っていうのが出てくるよ。
出ないです、私の地図には。
逆にうちのとこで夢タウン、あ、これ夢タウンの中にあるのか、この接骨院って。
はい、
パンダ接骨救心院ってなんか可愛い名前の
はい、そうですね。
私のとこでは山田電機出てますよ、ちゃんと。
出ないです。何、使える人と使える人がおる。
いや、それは関係ないと思うけどな。
いや、つかないです、マーフ。
浜田は2箇所。
いいです。
これなんだろう、目利きのビンジ浜田南口駅前店って
居酒屋さんです。
あ、居酒屋さん。それとはエディオン、ゴーツよりも浜田の方が少ないじゃん。ゴーツとかいい、
広島いっぱい。
あ、それ。
わあ、すごい、ね、広島いっぱい。すごい。こんなにいっぱいあるんだ。すごいな。へ
え。散歩さんペイペイで PS4 Pro 買おうかなって思ってるけど、 あ、買うんなら早めの方がいいですよ。あとね、3万円を超える決済をしようとするときには身分証明書が必要らしいですよ。免許証とか。それを忘れずに持っていきましょうね。ケイタ君、移動ファミマないの？
いっぱい。
そんなものはないよ。ファミマは強盗がよく来るから怖くていけない。イクラムさん、今ビッグカメラに行ったけど結局何も買わず、ペイペイ使わず帰ってきました。あら、もったいない。むすみさん、住民税をコンビニで納入する際ペイペイでと言った人がいるみたい。そんな記事がスマートニュースで配信されている。税金はペイペイで払えないでしょ。ケイちゃん、スイッチペイペイで買えばよかったと思ったけど、それじゃあピカブイスイッチ買えなかったから仕方ないか。ん？ピカブイスイッチ？なんだ？ナポさん、うちの周りにはファミマとエディオンと居酒屋がいくつかある。ケイタ君、使える使えないがあるのに電子マネーとは言えない。ああ、店によって使えるものと使えないものがあるってことでしょ。うん。お散歩さん、うちの近所にも目利きの銀次はあるよ。へえ。お散歩さん、身分証明書か、それはまずいって。なんでまずいの？身を隠してるの？はい、ということで以上本編でした。ツイッターのコメントを紹介してもらえますか。
はい、今日の朝ですね。てるちゃんが今日のバックアップ開始ってことで1783回の公開収録を上げてくれたかな。上がってない系ですね。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
それから
やすさんが今日は、はいはい、
いいですか。
うん、
ヤシさんが今日はポッドキャストが落ちてこないのは私の iPhone アプリの問題ってことで。
違います、僕のミスです。失礼をいたしました。
そんな感じですね。
そんな感じですね。
ありがとうございます。
ジミちゃん、ペーペー話題だけど落とし穴がないか心配。大丈夫じゃないかな。ただこの100億円使い切ったらあとどうするんだろうなってのがあるけどね。還元率がどれぐらいになるんだろう。ケイちゃん、不法滞在のお散歩さん、メモメモ。コアクさん、こんばんは。時間注意。あ、で、皆さんコインを入れてくれたらね、ありがとうございます。
すいません、ありがとうございます。
本当に似合い。僕も今もうコイン全部使い切ってるんで入れようがないんですけどね。はい、なんかスキちゃん話題がありますか。
ツイキャスちょっとタイムラグがあってとっても喋りにくい、あの なんかね、間の取り方が難しいなと思います、思ってます。何をやってもうまくいかん感じやなと思って。
まあタイムラグは気にしなくていいんじゃない。かぶったらかぶった時よ
なんか今まで一緒に収録しとってもなんか別に何も打ち合わせも意識もしてなくても結構うまいこと間を取り合って喋れてって会話がかぶるってことがなかったんだけど、それがなんか当たり前だったんだなと思って今すごい思う。かぶるからツイキャスで喋れて
ツイキャスもコラボで入ってくるのがビューアアプリで入ってくるからあれからおかしくなってるんだよな。
うん、そうなんそうなん、切り替わらんくなってね。
そうそうそうそうそう。散歩さん、ペイペイ使って何か買ってバックしてもらったらしばらくファミマに通ってなくなったら放置かな。この100億円ばらまきが終わったらドーンと下がるだろうね、使用頻度が。
かわい
そう。それは僕も同じだと思う
なんかすごいな、世の中厳しいな
だから今度はあれだよ、 LINE がポイントサービス始めるからあっちの方へ移らないかな。昨日紹介したけどあれが 20% 還元だったでしょ。
あーそうでしたね、
うん、
そうでしたね。あ、
ケイちゃん、
楽天スーパー、うん、
いいよ、
いやどうぞ。
ああいいよいいよ、
いやいいです、どうぞ
スーパーセールが何だって、言いかけたことは喋ってください。
ケイちゃん、いやケイちゃんって言いかけたんでどうぞ。
いやこれはあのコメントを読もうとしただけだから。
いや大したことじゃないんでいいです
喋るよ
いやただ楽天スーパーセールもアマゾンサイバーマンデーも終わったけどみんな何か買ったって聞こうと思っただけです。
ああ皆さん買いましたか。ケイちゃんはおてっこかなジミーちゃんは後で聞きます、今日はポッドキャスト配信してねと。了解です。ケイタ君まずは GoTo 出雲間専用回線施設工事。ケイタ君お金払っといて
なんかいっぱい書きよる。
お散歩さん、金額打ち込んだり面倒そうだからコンビニで使うのも面倒だよね。え、金額落ち込む？これは何？ペイペイ？え、金額打ち込む？ケイタ君に期工事で出雲から各リスナー間専用回線施設工事、3期工事で豪津から各リスナー間専用回線施設工事あ、のぶすみさんは長靴と上着と Kindle 本何を、
ケイタ君に工事やってって。
あ、工事ねお散歩さん、ツイキャスするんだったら専用線じゃなくて光回線でいい、ね、いいかと。ケイト君、これで二重化完了。お散歩さん、ペイペイって金額打ち込むんじゃないの？いやいや、打ち込まないですよ。え？ファミマに関しては打ち込まないですよ。レジに打った金額を、バーコードを読み込んでもらうだけですから。多 多分家電量販店でも打ち込む必要はないんじゃないのかな、スマホ側は。
スマホを渡すの？
うん、画面見せるだけ。あの画面にバーコードと QR コード2つ出てくるけど、ファミマの場合はバーコードの方を読み取るから、普通にあの商品ピッピッてやるじゃない、
うん、
あの機械でバーコードをピッと読み込むと決済始める。で決済が完了すると、スマホがペイペイって喋るんですよ。
これって、
うん、
これはペイペイはチャージするんじゃないんだっけ？
ペイペイはチャージというよりもカードと連携させる。ペイペイへのチャージはヤフーカードじゃないとチャージ自体はできないんじゃないのかな。だからあの楽天のプリペイドカード、プリペイドカードだってあのデビットカード、あれ登録しとけば使えますよ。
ああ、してあります。
うん、
あ、これか。
だから支払いの時はそのプリペイ、あのプリペイじゃないよ、デビットカードで引き落とす。で返ってくる 20% のキャッシュバックというかポイントバックは、うん、ペイペイの残高として戻ってくる。
いいな、使ってみたいな。うん、
はるちゃん、ペイペイチャージはクレカから？チャージは確かね、ヤフーカードじゃないとチャージができないはずなんですよ。チャージ自体はね。ただ支払いにはそれ以外のクレジットカード登録しとくと、そのクレジットカードからの支払い、ペイペイ経由のって感じになりますね。お散歩さん、そうなの？どっかで読んだ記事では打ち込むって書いてあった気がする。あれって事前にチャージしておかないといけないのかな、自動でカードに入るのかな。アマゾンのカードを読み込んで登録できたよ。そっからチャージはできるっぽいけど。あ、できます？それ以外のクレジットカードで。なんかヤフーカードじゃないとダメっていうのを読んだような気がしたけど、違うのかな。ケイタ君、スキちゃんのカード情報を送って。
なんで？
ヤフーカードない、使ってくれるってよ。
いや、
おさんぽさん、じゃあ特にチャージしてなくてもカード払いと同じになるのかな。うん、そうですね。登録したカードをペイペイ経由で支払うという感じ。だからあのペイパルみたいなもんですよね、多分考え方的には。販売店とクレジットカード情報の特設のやり取りはないと。クレジットカード情報はペイペイ側には渡すけど、ペイペイから販売店へのクレジットカード情報はいかないから、まあそこのとこが安全に使えるってことなのかな。アントンクスさん、ヤフーはやだ。それはシャレの、シャレ？
なんで？
ヤフーはやだ。
え、シャレ？シャレになってないの？ヤフーはヤフーじゃない。
ヤフーはやだ。お散歩さん、使う予定がないからチャージしてない。あ、チャージはしてないけども、あのペイペイをあとダウンロードした後に 何だったっけ、なんか登録する時点で1000円ほどタダでくれたよな。
うんうんうん、そうそう、今1000円あるちょうど。
うん、
全く傷物になっていません、まっさらのペーペーペーペーじゃないペーペーペーペー言ったらした
ペーペーってなんかただ今買い物で 20% とか 100% とかポイントバックというかキャッシュバック、
うん、
100億円ばらまき中だけども、これがね、あなたのペイペイの残高ってとこ見ると一応いくら戻ってくるかっていう数字は出てるんだけども、全てが処理中になってるんですよ。これが多分12月10日になると、あの最初のキャッシュバックは12月10日からですからね。だから今日使ったから今日戻ってくるっていうもんじゃないんですよ。
あ、そうなんだ。
ここにね、銀行口座に出金っていう項目があるんですよ。もしかしてこれ戻ってきたポイントというかキャッシュバック分って現金化できるのかなっていう気がするんですけどね。あ、でもこれあれだ、銀行口座に出金というところをタップすると今後出金できる新しい電子マネーを提供予定ですって書いてあるわ。指定する銀行口座へ出金できるっていうわけじゃないんだ、これ。そうか、やっぱりペイペイの中で使い切らないといけないってことだね。まあ、100億円ばらまき中にいっぱい貯めときましょう。パルちゃんもお散歩さんも500円しかもらえなかったって書いてあるな。
なんかね、2回なんかしたんだよね。
なんかしたよね。2回、500円を2回くれたよ。
ジュースで紹介したよね。
うん。Yahoo ID と紐付けした時に500円くれたんかな。もう500円は何した時
なん
だっけ。
カード
登録した時か、その時に500円くれたのか、
うん、確かそうだったと思う。
チャージは銀行口座を登録してくださいとしかない。お散歩さん、ペイペイって銀行口座登録したんだっけ。
なんか銀行口座も登録できる、あ、登録できるというかヤフーウォレット、
ヤフーウォレット、
なんかよくわからない、すごい出てくるんですけど、その銀行口座の話が。
銀行口座、
あ、ペイペイ残高にチャージ銀行を追加してくださいって出てくるね。
じゃあ楽天銀行かなんか追加したらいけるってこと。そういうわけじゃないのか。
その銀行をヤフーマネーに登録する。
銀行をヤフーマネーに登録する、
それはヤフーマネーに登録してチャージするって。なんかよくわかヤフーなんか複雑だよね。ちょっとこう深いよね、どんどんなんか、
うん、紙にはまっていくか。
意味が分からん。
まあ何しか貯めるだけ貯めればいいってことじゃない。
キャンプ
もらえる間に。キャンペーン、
いや、その1000円もらったキャンペーンの情報どうだったっけと思って、
うん、あ、琥珀さんも1000円もらってるね。登録で500円、カード追加で500円。でもおさんこさんカード追加したけど500円しかもらえない。
なんか変なカード使ったんじゃない、なんか変なカードじゃない、
それかこの片っぽの500円は期間限定だったのかな、サービス開始当初。
あれいつのニュースだった、紹介したの。
わからん。お散歩さんアマゾンのカードだから、いやいやアマゾンのカードでもいけると思うんだけどな。サンポさん、とにかく試してみないとわからないね。4万の PS4 プロ買うと、とりあえず8000円バックだね。うまくいけば4万円返ってくるけどね。うん、期間限定だったかもしれない。
誰かが言ったけど。
うん。あ、イクラムさんも今日追加してみたけど、500円しかない。だから、登録の500円は今でももらえるんだろうけども、そのカード追加の500円っていうのは期間限定だったかもしれないな。ちょっと今となっては
登録キャンペーン、
うん、
ちょっと待ってよ、今調べてます。ペイペイのキャンペーン、登録&チャージで1500円。え？
え？登録？あ、あの5000円以上チャージすると1000円キャッシュバックっていうのが出た。
あ、そうかそうか。新規登録で500円。
うん。
あ、なくなってるね、やっぱり。5000円のペイペイ残高をチャージすると1000円相当の残高が加算される。それしか書いてない。
あ、だから今は500円しかサービスがつかないってことか、
うん、あのニュース紹介してすぐしたもんね。すぐしたら1000円もらったよね、うん、
そうそう、やしさん5000円チャージすると1000円つくってのはありますよね。
じゃあ5000円チャージしてください、みんな。
そうすると1000円はもらえるかも。
すごいね、太っ腹だね。うん、これお金くれてさらに買い物したら還元でしょ。すごい。
そうそうそう、今ね、
何、うん、ソフトバンクさん上場するけあれな、大盤振る舞いしとる。
あれ、それとは別だ、別の会社だけどね。これはこれはペイペイを普及させるために、そうそうそう、別会社ですよ、ソフトバンクとはね。ソフトバンクとヤフー の、 あの合弁会社だからね、ペイペイは。これはあくまでもペイペイをあの普及させるためのキャンペーンの、この100億円ばらまきは。ばらまきってなんか言葉が悪いけど。まあ、もらえるものはもらっとこう。うん、ジミちゃんおかえり、
こんばんは、
うん、サンボさん5000円チャージで残高1000円じゃなくて6000円。ああ、そうそうそうそう、5000円プラス1000円ってことね。ケイタ君も今登録したら500円はもらえたと。
500円もバカになりませんからね。
まあ確かにね。
でこれで5000円チャージしたらさらに1000円もらえるんだよ。1500円ってすごくない？うん、1500円あったら3食食べれる。
500円。
うん、
まあコンビニで弁当なら500円で収まるわな。
おにぎり何個買える？
おにぎり4つは買えるかな、安いのだと。
いや、私はあの大きいのでいいよ。あの大きいの1個で、なんかいろんな具が入ってたでしょ。
ああ、
三足おにぎりとか、ね、うん、ああいうのあれ好き、欲張りだっけ。
けいちゃんカツ丼食べれる。でもカツ丼屋さんでペーペーが使えないよ。
あ、そっか、ペーペー使わんといけないんだもんな。あ、でもコンビニのお弁当にもカツ丼あるよ。
ああ、ね、そうだね。その手もあるな。
うん。
パルちゃん、ペイペイで買えば T ポイントつくの？あの、ファミマ、決済の時に T カードを出したら T カードのポイントもちゃんとつきますよ。ペイペイとは別に。あくまでもペイペイは支払いだけなんだよね。娘さん健康だと何でも食べれるからいいよね。
Tポイント使うの？
つくよ。あの Tカードをレジに通すからちゃんと T ポイントは T ポイントでついてますよ。
うーん、なんか
お散歩さんファミマないと買えないね。まあこの100億円ばらまいてる間はファミマで買い物して、ばらまきが終わったらローソンで今度はアップルペイでポンタポイントをしっかり貯めると。
あの、そうそう、私この間ふと思ったんだけど、あの、うん、アップルペイで支払いするようになってから、うん、ポンタのポイントってどうやって使うのかなと思って。
レジでポンタで支払いって言えばポンタのポイントで、
アプローチでかざすの、また
あ、そうそう、アプローチかざすとポンタのポイント使えますよ。まあ、あのポンタ、手持ちのポンタカードでもいいけどね。ね、そのままでいけるんじゃないのかな。僕使ってみたことないけども、
使ってみてください。
ポンタポイントもそのまま使えるっていう風に記事でどっか書いてあったはずだから、ちょっとやってみますね。また
なんかね、後ろにお客さん並んどったら絶対できん。なんか、
なんで
私今までアップルウォッチかざして うまくティンコーンって言わんで焦ったこと何回かあるよ。人後ろに並んで結構なんかみんなアップルウォッチかざしとったら、おお、すごいこの人っていう風に見てくれるんかと思ったら、もう早くしろよみたいな目で見られて嫌だったの。
でもお金出して払うよりはいいんじゃない？今最近あのローソンのレジ、
うん、
あのアップルペイが使えるようになった頃からうちの周りのローソンのレジ新しくなってて、あの昔ながらのガッチャンってこの引き出しが出るタイプじゃなくなったね。
何が出るの？
あのお札とかを機械にそのまま突っ込んで、レジに突っ込んで、でお釣りがチャラチャラチャラって出てくるタイプのレジに変わってるローソン。
あ、そうなんだ。へえ。
あのスーパーとかにもたまにあるよな。
あるある。
スーパーとかドンキホーテも確かあのパターンだと思うけど。あのタイプのレジに変わってる。 ハムトン君さん、ポンタポイント1万超えてる。
すごーい。
すごい冷めたね。上手
が折った。私1000超えてやったって思っとったのに。上の人が
押さった。散歩さん期限のある D ポイントが、あ、ここも1万だぞ。1万くらいあるので、まずはそれを消費しないと。期限があるものは早めに使わないと、もったいないことになっちゃうよ。ジミーちゃん、この間ローソンで初めて成功した iPhone の Apple Pay でポンタポイント支払い。あ、ポンタポイント使ってる。あ、これは iPhone で使ったの。
使え。あなた、ポイントオタクのあなた、頑張らんと。
僕、ポンタ多分1000何本溜まってたと思うけどな、今。
確かに2100ポイントある。
結構溜まってるじゃん。
うん。すごい。
使わんにゃ。
大晦日までに使わんと消えちゃう。
え、そうなの？
期間限定ポイント2100ポイント12月31日までついてるよ。
あ、そういうのは使わないと。
あの、ポンタウェブっていうところで見れるじゃん。買った、
はいはいはい、あのポンタのアプリでも見れると思うけどね。
ポンタのアプリが見当たらない。
見当たらない。ハムトンクさん、そういえば17インチの縦型液晶になってるよね。ああ、そうそうそう、レジ変わってんですよね。信澄さん、清京さん、
ね、よく見てるね。A コープもそうだもん。
お散歩さん、ローソンもセブンイレブンも少し前にレジ新しくしてますね。かセブンもそうなってんだな。お散歩さん、回線の新規契約で2万ポイントもらった。ああ、ドコモで。
へー。
ハムトンクさん、最近はローソンでは D ポイントにしてます。あー、僕は D ポイントは使ってないな。ジミーちゃん、現在ホップカードのポイントは7000点くらい溜まってる。ホップカードって何？ホップカード、
もしかしてホップタウン？違う。
何そのホップタウン？
平和堂？じゃ平和堂とか。
わかんない。ホップタウンってホップカードって初めて聞いた。ケイタ君も D ポイント
ですよね。適当に言えた。
はい。ってなとこで終わっときますにゃん。ケイちゃん、何ビール飲んでんの？ビール飲めないでしょ。
いや、飲めないよ、飲めないよ。
あ、平和堂のポイント。
あ、当たった。イエーイ。
当たってる。
なんかちょうだい。なんかちょうだい。
はい、以上、空海 IT ニュース1784回、12月11日でした。お届けしたのは、
今日は仕事で、茨城県のヤマトのドライバーさんと電話で話したんだけど、めっちゃ素敵な人でした。あのヤマトさん、万歳ですね、のすきちゃんと。
何が素敵かよくわかんねえぞ。のみちゃんでした。それではまた明日、うん、さんし、
だだものだん
だ、だだものだんだ。何が素敵なの？
うん、ヤマトの猫ポス便ってあるの、ポストインするやつ。
うん、
で、今日、配達完了になっとるのに荷物が届いてないってお客さんが言っとるよってアマゾンさんが言ってきて、で、うん、あの問い合わせ、ヤマトのお問い合わせセンターに電話をしたら、その営業所の配達したドライバーさんから電話がかかってきて、で、なんか自分ちゃんと配達したのに、 そんなん言われたら困る、うん、困ります、いやもう今から行きます、そのお客さんとこうって言って、あの車走らせて、うん、駅に去って、うん、で入れたはずのポストをそのお客さんと一緒に調べてくれて、ありましたよって電話して駅に去った、
うん、
なんかポストに引っかかってて下にストンって落ちてなかったんだって、
うん、なるほどね
ですごいなんか安心したってインサってからね、めっちゃ感じのいいドライバーさんで、
あと10秒
山本さんってすごい、はいさようなら
Our Army IT News.